おはようございます。今日もですね、今日誰のために生きるというタイトルのアフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、翡翠小太郎氏と正元氏の本からお伝えしていきます。前回のところをちょっと振り返っておきましょう。前回はダメな自分を可愛いと許す、完璧であろうとしない、はい、ということでしたね。そこで、ここ今書かれている翡翠小太郎さんは、とってもですね、恥ずかしがり屋で、講演会などをしていた時にはちっとも自分の思ったことが話せずに、ぐでぐでになって終わってしまった。今はそうではなさそうですけれどもね。でもそんな自分はダメだなと思うところを、人間らしいね、かわいいねって言って許す、はい、ということが、大事ということですね。自分自身の嫌なところもそのように、人間らしいね、かわいいねって言って許す、そして許せない嫌な相手を許すではなくって、嫌な相手を許せない自分を、人間らしいね、かわいいねって言って許す、はい、不完全なものを愛することこそ愛というのですよということでした。そしてその人柄という面では、人は長所で尊敬され、短所で愛されるのですということです。はい、本当にそうですね。そして、作家のですね、森沢さんという方が、魅力的な主人公の作り方ということで、その主人公のキャラクターを作るときには、必ずですね、長所と短所を掛け合わせて魅力的な人物にするということのようです。そしてもう一つは、一番身近な大自然、体の感性を取り戻す、括弧して五感を磨くと書いてありました。ここの五感を磨くというところに、中今という神道の、よく今までね、中今と言ってきましたけれども、その話が載っておりました。この中今、五感を磨くということは、ゆったりそして丁寧に五感を味わうということです。日本の神道では、一瞬一瞬、今ここに意識を置いて丁寧に生きていくことを中今と呼んで、とても大切にしています。日本の神道には悟りという概念はありません。教祖もいません。経典さえありません。つまり、正しさやゴールを目指す生き方ではなく、どこまでもどこまでも今ここを丁寧に味わい、今を喜んで生きる道なのです。一瞬一瞬がゴールだと言ってもいい。そこで、文殊村の村長も言っていました。日本人は普段当たり前にやっている所作の一つ一つを愛していたんだ。水を手ですくう時の手の形すら愛していた。日常の一瞬一瞬に一番喜びを感じていたのが日本人だったんだよ、ということで、過去の日本人は中今を生きていたということですね。そしてその一瞬一瞬を丁寧に味わうと、毎日がアートになる。歩くこと、掃除すること、洗濯すること、日常のすべての行為と丁寧に向き合っていると、それは美しいアートになる。 ということでしたけれども、まあ、全てが瞑想になるとも言えますね。はい、ヘルマン・ヘッセが庭仕事は瞑想であると言ったように、庭仕事だけではなく全てが瞑想になっていきます。行為を楽しみ始める瞬間、その行為は幸せの泉となり、人生は一変する、はい、ということです。では本日はその続きから、日本人の感性を取り戻すワークをお伝えしていきます。日本人の感性を取り戻す方法として、息と所作をお伝えします。まず息、洗濯している時や掃除をしている時など、何をしている時でもいいので、時々息に意識を向けてみましょう。すると不思議とそれだけで息が深まっていきます。息、呼吸の息ですね、はい、意識はすぐに呼吸から離れてまた考え事を始めると思いますが、それに気づいてまた呼吸に意識を向け直す、その繰り返しで OK。 息とは自らの心と書きます。息にそっと意識を向け続けているだけで、心が自然に整い、気持ちもすっきりしていきます。息をするとは私とあなたが同じ空気を分かち合うこと、あなたを生かしている、あなたの中の空気が吐く息とともに今度は私の吸う息となり、私を生かしてくれる、あなたと私で息を分かち合って生きているんです。もっと息を楽しもう、はい、ということです。マウンドフルネスはですね、その呼吸の吸う吐く、その息に集中するということですが、日常でもその呼吸に意識を向けるということですね。そしてもう一つは所作。日本人の DNA に刻まれているかのように、誰もが不思議と心が整う所作があります。胸の前で両手を合わせる所作です。僕らは食事の前にいただきますと両手を合わせるし、お礼をする時も無意識に両手を合わせていたりする。今日から食事の前に両手を合わせて目を閉じて3秒ほど手と手のぬくもりを感じてからいただきますと言いましょう。この所作こそ太古の日本人の感性を呼び覚ますスイッチです。はい、まあいただきますで手を合わせますが、その手と手のぬくもりを感じる、そこまではちょっとやらないですよね。はい、ちょうど寒くなってきましたので、それも意識してやってみられたらいかがでしょうかね。はい、そして、次のところで6番目、歓喜する。歓喜する人間になると決めてほしい。自分らしく生きていく覚悟を決めてほしい。歓喜もせず自分らしく生きる覚悟を持てないなら、すぐにこの村から出て行ってほしい。はい、この言葉、村長が、証言しに言った言葉ですね。歓喜するっていうのは普通に喜ぶではなくって、本当に飛び上がるほどに喜ぶが歓喜です。この星における人間の役割って何だと思いますか？例えばミツバチは花の蜜を集めるだけではなく、私たちの食事に欠かせない野菜や果物の受粉までやってくれています。ミツバチは世界の作物の3分の1を受粉していると言われています。木だって枯れた葉を落とし土に栄養を与えています。 こんな風に命は循環し合っています。では地球に迷惑かけっぱなしに見える問題児、人間はどんな役割を背負っているのでしょうか。この答えに対し、先に登場したサティシュ・クマールさんはこう言っています。人間の役割の中でも他の生き物と比べて最も特徴的で人間的なのは、愛すること、ラブと祝福すること、セレブレーションなんだよ。祝福する役割とは、美しい木を見つけた時に詩を書くとか絵に書くとか、称えたり歌ったりすることだそうです。人間の役割とは、つまりは愛すること、感動を表現することなんです。僕ら人間はこの星を壊すくらいの自由を天から授かっています。それだけ天は人間に期待してくれていると見てもいい。その無限大のパワーを破壊することではなく、愛することと祝福することに使っていったら、地球はすごい楽園になる。それこそが村長の言う歓喜する人間の世界です。歓喜する代表、岡本太郎と縄文人。ここで歓喜する人間の代表的選手とも思える日本人、芸術家の岡本太郎の人生を紹介させてください。1970年の大阪万博の象徴的存在となった太陽の塔の制作を引き受けることになった時のコメントが、印象的なんです。私はべらぼうなものを作ると宣言した。右を見たり人の思惑を気にして無難なものを作ってもちっとも面白くない。みんながびっくりして、なんだこれは、顔をしかめたり、また逆に思わず楽しくなってしまうような、そういうものを作りたかった。時はモダニズム一辺倒で、未来的なロボットやテクノロジーで埋め尽くされていた万博会場に、突如として原始的な場違いな感じすらある大地から生え出た根源的な生命力である、べらぼうなバカでかい太陽の塔を打ち立てたのです。これぞ縄文の感性だと思うんです。プロローグに掲載した縄文時代の火炎型土器の写真をもう一度思い出してください。煮炊きに使う器としてはべらぼうです。非日常の聖なる儀式に使われるものだったとしてもべらぼうです。無駄を楽しみ、できるのを楽しんでいることが伝わってきます。これだけの美しい装飾を施した古代の土器は世界にも類がない。それではそれまで全く脚光を浴びてこなかったこの縄文土器の芸術性を一番最初に見抜き、日本が世界に誇るべき美だと宣言し、縄文ブームの先駆けを作ったのが岡本太郎だったのです。太陽の塔は有名な建築家丹下健三さんが設計した高さ30メートルの建物、今は取り壊されているそうです。その建物の真ん中に配置される予定でした。それを岡本太郎はあろうことか、その大屋根をはるかに超える70メートルの高さの太陽の塔を作ると打ち出したんです。大屋根に穴をぶち開けろと、俺が屋根の天井のあ 俺が屋根の上に出るんだ、と。建築チームはカンカンになって怒ったそうです。しかし、最後には岡本太郎の情熱に圧倒され、大屋根に穴を開けて太陽の塔が突き抜ける形となりました。岡本太郎、まさに歓喜して生きていますよね。この万博に行かれた方はこの状態を見ていらっしゃるんでしょうね。でも私はこの太陽の塔しか立ってないところしか、はい、ちょっと記憶にないですが、実際は建物を突き抜けていたですね。これが僕ら日本人の源流、1万4000年も続いた縄文の感性だと思うのです。岡本太郎は万博のメインテーマである人類の進歩と調和に、こんな甘ったるい未来像には反対だと真っ向から反対しています。そもそも進歩が幸福感に結びついていないと指摘しています。万博から50年以上が経ち、まさに今、岡本太郎のこの指摘が正しかったことが証明されてしまいました。岡本太郎は言いました。調和？お互いに頭を下げ合って、相手も6割、こっちも6割、それで慣れ合っている。そんなものは調和じゃない。ポンポンとぶつかり合わなければならない。その結果、成り立つものが調和だ、と。そんな思いの中、岡本太郎は万博を新しい日本人像を開くチャンスと捉え、この新しい日本人像を開くチャンスという文字がですね、この周りの文字の2倍くらい大きく、はい、印刷されてますと捉え、根源の生命力の爆発、その表現として太陽の塔を作り上げたのです。塔の内部も圧巻です。幹の太さが1メートル、高さ41メートルの巨大造形物、生命の木がそびえ立ち、原始生物アメーバーから人類誕生に至る40億年に及ぶ生物進化のプロセスを視覚化して、生命の根源と尊厳を表現しています。ここで文殊村の村長の言葉にもう一度戻ります。証言、それは自分のために書こうとしているのか、それとも人のために書こうとしているのか。人のために書くのはいいけれど、そこに自分の喜びもないといけない。人のためにやって人が喜んだとしても、自分が全く喜びが感じられないんだったら、それはやめておけ。歓喜する人間になると決めてほしい。自分らしく生きていく覚悟を決めてほしい。歓喜もせず、自分らしく生きる覚悟を持てないなら、すぐにこの村から出て行ってほしい。このような言葉は、なんだか岡本太郎の生き方が浮かび上がってくるような言葉じゃないですか。これこそ古くて新しい、まさに縄文的な本来の日本人の感性なんです。僕らの細胞には空気を読む奥ゆかしい日本人の記憶も確かにあります。しかし、さらにその根っこには歓喜を生きてきた膨大な記憶が眠っています。意識一つでどちらにもつながれるんです。僕らの体こそ無限の可能性を秘めた最高の宇宙マシーンです。 そして今ここ日常こそ神々とつながる扉。まずは自分の本心を大事にすることから始める。そして歓喜する人間として生きるんです。そうしないとどこまで行っても不平不満がくすぶり、幸せは感じられません。とはいえ現実的に特に若いうちは会社や環境に自分を合わせる必要もあるでしょう。結婚すればパートナーに合わせる必要だってあるし、家族に合わせることも出てくる。楽しいことだけでは楽しいことだけやっていればいいわけでもない。やらなければいけないことを好きになる工夫だって必要です。やれることは全部やった方がいい。でもその上できっちり歓喜する人間になると決めるんです。すると自分にしかできない道が開けてくる。大丈夫です。これまで伝えた5つの秘訣を丁寧に積み重ねていけば、6つ目の歓喜の扉、シックスセンスが開くはずです。あなたの喜びはあなただけの喜びを超えて、みんなの喜びに自然につながっていくはずです。はい、これまで伝えた5つの秘訣、はい、ということでちょっとその5つの秘訣を振り返っておきましょうか。1つ目、小さな幸せが一番大きな幸せと気づくこと。2つ目、自分の本音を大切にすること。3つ目、無駄を大切にする。効率を求めない今ここを楽しむ。4つ目、ダメな自分を可愛いと許す。完璧であろうとしないということ。5つ目、一番身近な大自然、体の感性を取り戻す、五感を磨くということ。そして6つ目が歓喜するということで、これが、6つの、幸せのシックスセンス、はい、ということでした。かつての日本人はすべての存在の中に神、括弧して精霊とか魂って書いてありますを感じていました。人の中にも、小さな虫の中にも、石ころの中にも、木の中にも、一枚の葉っぱの中にも、星空の中にも、雨粒の中にも、吹いてくる風の中にも、そしてトイレの中にさえも、まあこの精霊というか魂がいると日本人は感じていたということです。古い道具に宿る神はつくも神と言われ、つくもは90か漢字で99と書いて神と書いてつくも神と言われ、貧乏や疫病でさえ神の化身、貧乏神、疫病神という言葉がある通りです。古い道具に宿る神はつくも神、はい、と言われ、貧乏や疫病でさえ神の化身、はい、貧乏神、疫病神という言葉がある通りです。あらゆる現象やものにそれぞれの個性的な神を見てきた日本人、それを八百万の神と呼びました。だから日本人にとってはご飯を作ること、食べること、掃除をすること、生きること、生活すること、そのすべてが神との対話、神との交流だったのです。そしておおらかに、ほがらかに、高らかに笑いの中を生きてきたわけです。八百万の神、今あなたが触れているもの、見えているもの、聞こえているものすべてが深遠な世界の扉、入り口となっているのです。 そんなすごい異世界に生きている異様な異異なる世界に生きている僕らがやることは一つ、そう、歓喜して生きること。はい、ということです。そして今日最後に、ワークとして最後に宣言しよう。最後に自分の体を優しく抱きしめてあげてほしいのです。体をめぐる血の中に縄文から連なるすべてのご先祖様の英知が宿っています。10代遡るだけでも1024人のご先祖様がいて、その一人でも欠けたら今のあなたはいません。そのあなたの体にこう伝えてあげてほしいのです。私は歓喜する人間になると。両手を胸の前で合わせて全細胞に優しく深く響かせるように。それは全祖先の願いです。その思いを巡らせるとき、あなたの体の中を巡る血から竜が立ち上がる。竜は竜です。竜が立ち上がる。血流、血の流れと書いて血流、血流という名の竜です。歓喜して生きる、それが天が僕らに託したこの星での人間の役割です。はい、ということで本日はここまでにさせていただきます。さあ歓喜していきましょう。ということで、この本もですね、あとエピローグ、次回はエピローグ、終わりの章になりますね。そこをお伝えして、そして、この本のパート2が出ておりますので、今後はそちらの方に移っていきたいと思います。もっともっとこの今日誰のために生きるということを自分の中に、はい、染み込ませて、いけたらと思っております。では本日もありがとうございました。ではですね、もう少しお時間のある方はお付き合いください。いつものように目を閉じて深呼吸をして、そしてそうですね、私は歓喜する人間になる、なります、あるいは、歓喜する人間です、というアファーメーションをちょっとの時間プログラムしていただけたらと思います。ではあなたのペースで進めてください。どうぞ。さあ深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。